上はぶらり街歩きをここからお送りしていきます。今日もスタジオに鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、今回のぶらり街歩きですけれども、はい、ちょっと足を伸ばして。
そうですね、伸ばしましたね。また、
ね、はい、関東ですよ、
はいはい、そうです。はい、はい、そこまで行くかと言われるかもしれないのですが、はい、今回は、はい、今回は東京建築祭についてリポートしたいと思います。
来ました、東京建築祭、
はい、そうです。はい、
今回あれですか、この建築祭は、まあ、あの大阪とか神戸、はい、京都ありますけれども、
はい、そうですね、
東京でするのは、
はい、あの東京では、ね、全く初めてなんです。
初めて、
はい、そうなんです。はい、で、あの大阪ではここも10年ぐらいずっと続いているイケフェス大阪というのがあるんですけれども、東京建築祭2024は、はい、あのいわゆる神戸京都と、まあ、ややこう姉妹、うん、
そういう位置づけの、
はい、そういう感じですね。はい、やり方としてはややそちらに近いやり方をとっています。
なるほど、そうですね、はい、東京建築祭、
はい、はい、そうなんです。とすでに行われまして、5月25日土曜日と26日日曜日の開催でした、うん、
はい、2日間、
ね、そうですね、はい、で主にこの2日間なんですけれども、うん、あのまあ、少し前の週から5月18日土曜日から24日金曜日までも、
うん、
あのぼちぼちと、うん、あのツアーがあったりですとか、
ね、
はい、この場所だけ公開してるとかね、はい、あるんですね、はい、でもあの大々的にされたのは25、26の2日間というでしたね、
はい、2日間ですね、はい、当日鈴木さんは参加、
はい、はい、あの参加しまして、しかも、はい、2日間とも、しかもあのボランティアももうしてしまえと思って、
スタッフとしても、
はい、関わって、はい、
天気はどうでしたか。
とっても良かったんですよ。
いいお天気で、
はい、もういいお天気で、もうどちらの日もいい感じで、
あ、そうなんですね、
ありがたかったですね。
建築日和ですね、
はい、そうですね、もう、はい、もう本当に歩いてみて歩いてみてという、
お
ー、はい、もうこの日のためにやっているかという。
そうですね、
はい、そうなんです、はい、であのこれなんですけども、あの内容としましては東京の建築と街を楽しむ、はい、ということでですね、はい、特別公開というものと、うん、ガイドツアー、ガイドさんと一緒に回る、うん、はい、それからその他には各種企画イベントがありまして、うん、特別公開の方は参加料が無料で、はい、申し込みも不要、
あ、そうなんですね、
はい、というものなんですね。あの当日そこに行きますと、はい、あの建物が、はい、空いていますので、まあ、
自由に普段は見ることできない場所、
なかなか入れないですね。
これは、はい、あれですね、皆さん行きそうですね。
行きたくなりますよね、はい、普段は外からだけ見えていて、ね、中って、まあどうかなぐらいに思っているのが、今日は入っていいですよと言われるので、
ね、しかも申し込みいらず、
そうなんですよ、
無料で、
だったら行こうってなりますよね。
どっと行きますけど
そうですね、
これはちょっとも
うね、はい、あのどっとあのたくさん来ていただきました ね、 ね、はい、
特別公開の場所もあって、
はい、それからガイドツアーというのがありまして、うん、こちらは基本有料になっておりまして、しかも要申し込み、
申し込みが必要だった
、はい、そうなんです、はい、こちらはねとても人気のものも多くてですね、
あ、そうなんですね、
もうね瞬時に埋まってしまうものですとか、はい、あのもうキャンセルと言われて も、 もうとてもとてもそうでは、うん、もう何倍という、はい、とてもすごい倍率だったものもあるそうですね、はい、
ガイドツアー、
はい、そうです、そうしたものもありまして、うん、あとはあの各種企画イベントということで、うん、講演会ですとか、はい、あと本屋さんでのブックフェアなど、はい、建築に関係する、あとは東京の街に関係するものをこう集めて、うん、まあ、関連したものを見ていただく、
書籍を見て、
そうですね、
購入もできたり、
はい、そういうことができることになっています。いいですね、はい、でそれで特別公開なんですけれども、はい、うん、あの4つのエリア分けをしていまして、はい、まずは今年あの初めての年ということもあってなんですけども、うん、東京駅周辺ということになっていました、うん、はい、でまずは東京駅の東のあたりの日本橋京橋エリアというところで5つの建物ですね、
はいはい、はい、オープンされた、
はい、うん、それから東京駅の南東のあたり、はい、このあたりは銀座とか築地エリアと言われるんですが、このあたりでも5つ、
はい、
それから今度駅の西側になりまして、うん、まあ、皇居の方といえばそうですね、はい、そこの大手町丸の内有楽町のあたりでは、はい、これも5つありましたね、
ね、
はい、でそれからその他ということで、うん、神田周辺、うん、少しまあ駅の東京駅から行くと北のあたりなんですけども、ここでも3カ所、
3カ所こちらは、
はい、計18カ所あるんですね、
特別公開、
はい、特別公開
されたという、
はい、 そうですね。でガイドツアーの方も、はい、まあ、それぞれのエリアで、うん、日本橋京橋エリアは11、
うん、
たくさんありますよね。もうすでに11あるんですよ。
すごいですね。
はい、銀座築地が12、はい、大手町丸の内有楽町が 18、そう、そして神田周辺、まあ、その他いろいろ含めまして3つで、はい、全部で、ね、44の
ツアー。おー、ガイドツアー、
はい、だからもうツアーものの方は、ね、いろいろ、まあ、うまく当たってしまった方はこれとこれみたいな
組み合わせて楽しめると、
はい、そうみたいなんですよ、
は
い、
残念な方は全部こういけなかったり
っていうの、ね、残念な方は、はい、全部
あのなりますけどね、
はい、全部残念だったとはと言われていた方も、はい、何人か
いらっしゃいましたか。そうですか、
はい、でそういった方もあの参加無料の申し込み不要の特別公開の方ですと、うん、自由に、まあ、見ていただける、うん、ということですね。で例えばなんですが、はい、と明治生命館というものが、あのこれは大手町丸の内エリアなんですけども、はい、ここにありまして、はい、とこれはあのパンフレット見ていただくと分かるんですが、はい、ちょっと小さい写真なんですが、ドーンとした感じのものが、あの丸の内にあるのですね、うん、でこちらは1934年にできまして、うん、まあ、結局戦災を乗り越えている、はい、なんです。
なるほど、
はい、であの2004年に少し改修をしまして、うん、今はあの国指定の重要文化財になっている建物ですね。はい、こちらの、まあ、普段は外観なんですけども、
外からしか見られない、
はい、中のところにあの、はい、少しこう見ることができるようになっていました。でその次あの、まあ、私ちょっと事前にこの25、26よりも前の時にこの、はい、これらの建物空いてましたので見に行ったんですけども、その次はその近くにあります新東京ビルジングというのがあるんですが、こちらもパッと見るとこの、はい、あのパンフレット見ていただいても、はい、割とすっきりした感じの、ね、印象のビルなんですが、もう、ね、中が、ね、素晴らしいんです、
は
い、
中が素晴らしかった。
絶対中に入るべきですね。
そうなんですか、
はい、
中どうなってるんですか。
もう、ね、入ってよかったというふうに、もうあの好きな人はですね、この階段ですとかですね、
出た階段
そうですね、階段ですとか、あとこう手すりですね、
手すり、
はい、あのこう向こうへ行けないようになっているようなこう手すりのこうバーですね、はい、その装飾が、ね、もう素晴らしいのですね、もうずっとそこにこう佇んでいたい感じになりますね。
さすりながら手すり
を、はい、そうですね。でもこうあんまり目立たないようにそーっと
やって そーっとそーっとさ
すんですね、はい、こちらも1963年に建てられまして、あの矢橋六郎という方 の、はい、あのタイル画とかね、またそういう素晴らしいものの中に飾られ
て、
はい、
タイル来ましたね、
はいはい、
全部揃ってるじゃないですか。
揃ってるんですよ外からはね、こうあの想像のつかないものがね、中に広がっていますので、それをこうじっくり味わっていただきたいですね。
見えてきたわけですね。
そうですね。で、そのすぐそばに今度国際ビルジングというのがあるんですけども、はい、こちらもと1966年、これ60年代の建物なんですが、と外装のデザインは谷口義郎という、はい、まあ、こちらも、はい、あのとても著名な建築家の方なんですが、こちらもね、外回りも、まあ、あのシャキーンとしてかっこいい建物なんですけど、はいね、はい、これもね、 中も必見、もう、 私だいぶここで時間を使ったかもしれないですね
中どうなってるんですか。
もうあのここのタイルもですね、素晴らしくて、
はい、
あのエレベーターホールのタイルに、はい、なぜこんなにこう素晴らしいものになっているんだろうと、
は
い、後で
またそれは壁ですか、天井、床ですか。
壁から天井につながっているから、
ね、つながってる、
ドームのようにこうなっているんですね。
ちょっと曲線なんです
か。そうですね、はい、
エレベーターホール
がそういったものが、ね、ありまして、
はあ、
もうこのままでは乗れないんじゃないかと思うような、はい、素敵なデザインが続いたりします。
一枚一枚数えていきそうです、鈴木さん。タイル
そうですね、はい、どうかなとかやっているうちにまたどんどん続いていってしまう、なかなか数えきれないかもしれない。
階段とか手すりはどうでした。
もうこれもね、こうくるくると回っている階段もあったり、はい、あとこうシャキーンとなっている階段もあったり、うん、もうそれぞれにまた趣があったので、うん、私だいぶこう下へ行ったり上上がったり、ね、だいぶちょっと疲れたかもしれないですね、ここで。だいぶ、はい、向こうの階段はどうかなと。
階段を味わったわけですね。
味わいましたね、はい、普通同じかなと思うんですけど、わざわざ違ったりするのでね、はい、そうなるとあっちの階段ひょっとどうかなというふうにまた、ね、
全部気になりますよね。
なりますよね。行ってみるとね、また違うんです。
違うんですね。
もうね、違ってくれたなと。
ここだけでなんかもうね、一日終わりそうですね、
はい、だいぶ上がり下がりしましてね、はい、でも疲れるんですけれどもね、見ないわけにいかないです ね、こうなるとね。
幅とかどうなんですかね、この階段の幅。
そうですね、あの本当に高さとか、高さ、あの本当に歩きやすい風に、はい、あの工夫がなされていて、こう狭いとか、こうあの重苦しいとか、はい、全然そういう感じで、はい、 しかもこうインパクトがそれぞれあるものが、うん、ありますので、こっちはどうかな、あっちはどうかなっていうふうにこう踏みしめながら
上がりやすいよ、こ
う
降りやすいと
か、そうですそうです、はい
ね、走って降りる時もあったり、ね、しますしね、
はい、そうですね、そういうのがね、はい、やっぱりこうテナントビルというか、うん、いろんな事務所が入っていますので、うん、皆さんにこう使いやすいようになっているのかなというふうに思いましたね。
考えられてるんでしょうね、きっとね。
そうでしょうね、はい、全然無機質じゃないというか、
そうなんですね、
はいはい、いろいろ工夫されていますね。
何段とかいうのもあるんですか。
そうでしょうね、あると思うんですけど、すみません、ちょっとそこまでは数えないで、
そこまでいかないですね、
はい、
今度階段のこうね段数ね、
何かあるかもしれないですね、
数字がこう何かあるかもしれませんね、こだわり
は
ね、
実はなんか全部偶数になっていると何かあるかもしれない、
奇数かもしれないし、2回と4回だけこの回数でとか、
そんなこと言われたら全部の回ちょっともう体力がなかなか
気になりだしたら、
そうですよね、ひょっとして3回だけ違うとかだったら困りますよね、
幅が違うとか、そこだけね、なんか理由があるかもしれない、
はい、そうですよ ね、
うん、いやそういうの気になったら
困りました
ね、困りますね、これね、
ちょっと階段1箇所じゃないんで
そうですね、
はい、4箇所ぐらいは私頑張って上り下りしてるんで、それのしかもこう何回もやるとなると
ね、はい、こうハマる分野によってはこれ、ね、
そうかもしれないですね、
もう沼ですね、
沼です、はい、もうこれは沼だと思います、
そこなしの沼ですね、
はい、
まあ、この国際ビルジング、
はいはい、そうですね、はい、このあたりを見ました、うん、でこの後ちょっと場所を変えましてですね、
はい、
神田のあたりまで行きまして、
神田、
シンクコーヒー、チラシの、あ、ごめんなさい、パンフレットの中に岡田ビルというのが、
岡田ビル、
はい、最後のページのところにあると思うんですけども、このビルの、
はいね、はい、
このビルの1階と2階がカフェになっていまして、はい、とっても素敵なカフェでした ね、
外観もね、はい、おしゃれな感じしますね、
はい、そうですね、この建物ちょっと行かれたら、いや、はい、どういうことって思われるかもしれないですが、うん、元あったビルを少しこう剥ぎ取るというか、はい、減築というそうなんです、減っていうのは減らす、
減らす、
はい、はあ、だから壁を取っ払ったりして減らしてる建物だ、はあ、
すごい面白いですね、
そうなんですよ、でそこを利用したカフェになっているので、2階のところなんかこう風がこう吹き抜けるようになっていて、
そうなん
ですね、外がねこうそのまま見えるように、はい、まあ、ちゃんと安全はもちろんちゃんとなされているんですけども、その外を見ながらコーヒー飲んだりできると
、面白い、
はい、
すごいですね、
とってもね、気持ちよかったです、私2階でコーヒーいただきましたけど、はい、
岡田ビル、
はい、そうですね、このシンクコーヒー、もちろん普通の時にも行けますので、
うん、に営業されてるお店なんですね、
はい、そうですね、建築祭の時にはこの 1,2、うん、階およびあと6階まで、ね、上がることができま す、
ね、
外階段を使って上がって屋上からの景色を見ることができるということで、
普段は上がれない、
普段は上がれないですね、うん、はい、
この日は大丈夫だ、
はい、
特別公開され
はい、でその後は近くにあります神田ポートビル、
はい、
冊子ももう一つ私、うん、隣してると思うんです、あ、こちら、はい、その黄色い、
黄色
の、はい、そうですね、はいはい、こちらもいろいろな、まあ、お店というか、うん、営業形態が入っているところなんですけど、はい、こちらももう建築祭の前の時に先に見ておこうと思って、はい、当日、
ね、
はい、当日混むと大変と思って行ってきました、
はい、ここにはあれが入ってるんですか、ほぼ日の学校、
あ、はい、入っていました、はいはい、入っていました、よくご存知ですね、はい、ほぼ日の学校がその日はちょっとやっていなかったんですけども、ここでやるよというふうに、はい、わざわざ都のところにほぼ日の学校と書いてありましたね、あと1階はいろいろなグッズが売っていたりですね、はい、あと地下へ降りる階段があるんですけども、はい、その下には何があると思いますか、
何があるんでしょう、まあ、建物普通ですよね、
そうですよね、なんとね、サウナが
あるんです、サウナがあるんですか、
はい、サウナがありますので、ぜひサウナ好きの方は行っていただけるといいかな
東京まで、
はい、
まあ、お近くに、ね、何か用事があったら、
そうですね、はい、
サウナ、
はい、
はあ、面白いですね、
面白いですね、はい、とても洒落たビルになっています、
うーん、
はい、でこのあたりを、まあ、言ったら予習なんですけども、はい、見てから、
見てから、
はい、見てから、まあ、統一を迎えまして、
なるほど、
はい、5月25日土曜日は、はい、まず私はボランティアスタッフということで、ツアーの担当ということで、はい、
ツアー担当され
て
ます
ね、はい、そうなんです、はい、でそのツアーがお昼頃に集合でしたので、うんうん、それまでに何か一つぐらい見られるなと思いましてい
つもの、
はい、なんとか見ることはできないかなと思いまして、はい、と築地本願寺に行ってきました、はい、うん、でこちらは有名なお寺なんですけど、はい、築地にありまして、とてもこうインド風の雰囲気といいますかね、
は
い、
あ、本当ですね、
パッと見たらこれは一体何だろうという感じの、はい、素敵な、はい、 外観なんですけども、中もとても広々としてまして、で普通にお参りをしていただくことができるんですけども、当日はこの 本堂の奥のあたりですとか、あとあの貴賓室というのが、見ることができましたので、それのためにものすごい行列になっていました。そうなんですよ、
普段、見られませんから。
そうなんです、
特別公開ですね、
でそこに、私も一参加者ですので並びまして、であのずらずらずらずらと並んで、少しずつ入ってくださいどうぞというふうになって、中まで上がっていたと、いうことですね。で貴賓室のあたりはあのやっぱり貴賓室というだけあって、そのそれ相応の方しか入れない場所だそうなんです であの調度品、テーブルですとか、ソファーとか、あとあの上に飾られているあのランプですとかね、そういったものもとても素敵なものでしたね。で本当はここを見てこっちも見て、こっちも見てとか思っていたんですけども、やや並びましたので、
並びまして時間が、
時間がだいぶ使っちゃったと、押してしまいましたね。でそれですので、そこを見終わった後は、もうツアーの受付の方に、
ボランティアの仕事に行ったと。
そうです、
たくさん来られたんじゃないですか。
そうですね、あのツアーなんですけども、あのツアーの方は一応定員制だったので、15名、だいぶ倍率高かったと思うんですけどもね、15名で、あとそれにあの解説をしてくださる方、あの磯先生というんですが、磯先生と、あとあのスタッフ、この方はもう実行委員の方なんですけども、宮沢先生という方も来られて、だから15+2+、あとあのもう一人スタッフがおりますので、2人ということで、あの20名弱で、あのずらずらと歩きながら行きました。で私があの参加させてもらったツアーは、建築、ちょっと長いタイトルなんですが、建築ジャーナリストと巡る裏通りのアーバンスモールビル傑作群、ここまでがタイトル、もう面白いですよね。
タイトルだけでこれ殺到するでしょ。
殺到しますよ ね、もうね、そうなんです。もう裏通りって来たところで、
裏通りですよ、もうやっぱり。
もうあの絶対申し込む、しかもアーバンスモールなんです。あんまり大きいのは扱わない。わざわざスモールのをあの寄って、しかも傑作群なのね。
もういろんなところにこう、引っかかってくるキーワードがね。
そうなんですよ。そこがね、もう楽しみで楽しみでですね。
裏通り。
裏通り
ってね、普通表じゃないですからね。
銀座を歩く、あのこれは銀座だった
の。銀座の裏通り。
銀座を歩くなら普通はね、表通りを。
銀座なんかこうね、あのクラブとか高級のイメージ、
ありますよね。
新橋はなんかサラリーマンの街っていうイメージ、飲み屋街。どちらも飲み屋街なのかなっていうイメージがありますけど。
あと真ん中あたりにはこう銀座のこう大きいあの百貨店ですとか、あの和光とか。そういったものも高級なブティックがもうだんだんだんだんとありますので、そこをこうちょっとこう洒落た感じで歩くかなと思うところ
の裏通りですよ。
どうなって、もう表に目もくれない、表はね、さっとこう、もう渡るみたいな、そんな感じですかね。
どんな姿だったんですか。
とそこにあの地図も一つ渡したかなと思うんですけども、もうね、縦横無尽にこう歩き回るというふうに、一応90分のツアーなんですけども、私もこれをもらった時にこんなに本当に回れるのかと、
あ、そうなんですか、全然ちょっと距離感とかわからないので、
そうですよね、
回れるのかなと思ったら回れるかもしれない、
ギリギリ回れたという感じですね。
これ
で
も転生
のところを歩く、
歩
いていきます。で全部で一応予定としては16カ所回って、最初集合したところがありまして、そこから移動してからがもう1カ所目なので、16カ所回って最後新橋駅で、解散、
と、
だったんですけども、どうしてもね、やっぱりもう1カ所はちょっと無理だったので、
ああそうなんですね、
割愛させていただきます。
なりましたか。
それはもう最初にもし回れなかった時は、
ここはカットするよ、
どこかをね、あの省略することありますという前提で、
なるほど、
皆さんもよく頑張って歩かれたと思います。もうね、しかもこう写真とかも撮りたいので、
ですよね、
ですよね、
行ったらね、聞いたら撮りたいですね、
そうなりますよね、これがそうかと思って、でしかも自分が撮りたいなと思って ったのじゃなくその隣だったりするのでこっちも取ってこっちも取らないといけないともう忙しい一箇所
でだいぶ時間ロスしますね。
そうなんですよ。でそのまた通っていくところにも、うん、あこれは何あこれは何っていうのはねいろいろあるのでそこでもこうパシャパシャとこう取ったりしているんですけど、いやそれじゃないともう少し先の、うん、もうちょっと行ったところのを見てくださいというふうに。
どんなところを巡ったんですか
そうですね、はい、
気になる。
もうね気になりますよね、はいはい、例えばなんですけどもう聞かれてもピンとくるのかあれなんですけれども、はい、あもしあのパッと分かるとしたら例えばマガジンハウスという雑誌を
出マガジンハウス、
はいはい、雑誌の会社があるんですけれども、はい、そちらの社屋がありますね、はい、こちらもね、8番のところでだいぶ奥まったところにあるんです、はい、全然表通りではないと、うん、ここにあるのでここで編集しているのかという感じなんですけど、とってもおしゃれな、それこそタイルがまたおしゃれな、
あそうですか、
はい、ちょっとねきらびやかな感じでよかったですね、はい、とそういうものですとか、はい、あとそうですね、あ、まあ、最後の方ですと、静岡新聞、静岡放送、東京支社、これは時々ネット上でも上がったりするんですけど、あ、そうなんですね、はい、とてもね、デコボコとした建物ですので、まだこれは写真送りましたので、よかったら見ていただける。
見ときます。
はい。デコボコ、デコボコとなっていて、
あ、そうなんですね。はい。外観のタイル。
外観がもう、デコボコと、出たり入ったり、出たり入ったり、まっすぐシャキーンと細長いんではなくて、なんでこんなにこう、ボコボコしているんだろうという。その言うたら、ボコの、へこんでいる方に、ビルがあった方が、言ったら有効活用といえばそうなんですけどもど、ね、わざわざへこませている、はい、ほう、こちらは丹下健三先生の作品ですので、ああ、そうなんですね、はい、なかなか有名なんですけども、こちらも、はい、
あったり
ですね、はい、であとはそうですね、もうどれもなんですけども、それぞれ何々ビルディングとなっているんですが、うん、今はカフェになっていたりですとか、うん、ちょっとしたものを売っているお店だったりとか、うん、いろいろになっていますね。
当初とは違う使われ方、はい、でも今現役、
そうですね、はい、現役で、はい、で今回回ったところは、はい、古いものというよりは割と新しめのものもこう混ざりながら、うん、2005年とか2013年のものもあったり、
比較的最近ですね、
はい、あと先ほどのこう静岡新聞の、はい、支社なんかですと1967年といったものもありますので、そういったものも面もね、こう新しいものを古いものもやや、はい、混じりながらですので、はい、
どういう解説が聞けるんですか。
そうですね、もうこのね、磯先生という方は建築ジャーナリストということで、はい、もうこの建物は、まあ、いつできた、誰がどういう風っていうのを、はい、そうなんですけれども、この建物は本当はこういうつもりで作られたんだけれども、うん、今はこういう風に使われている、うん、でそのためにここを少し改造したとか、そういう細かい話もね、とってもよく知ってらっしゃるんですね。
これはもうビル好きのたまらない、
はい、どうするとそんな細かいことを知っていらっしゃる。
どこにインターネットで載ってるわけじゃないですね、
ぐらいではない、はい、
さすがやっぱり先生、
はい、でどうもその建築が新たに新しいのができましたよってなると、うん、まあ、好きな方には知ってらっしゃる雑誌とかがいろいろ、新建築とかいろいろそういう雑誌があってですね、業
界新聞があるんですね、
はい、でこのビルができましたっていうようなのを、まあ、まずはそこで目にする
なるほど、
でそれをまあ多分きっと撮ってらっしゃるんでしょうね、はい、でそれも見て、それもその写真とかも頭に置きながら、うん、いや3年後にはこうこうこういうことがあったので、うん、少しこれを、うん、こうなってますよと、はい、削ったですとか、これを付け加えたとか、でそれはこういう意図があったとか、なんかそういうことでも話して出して、こんなに十何箇所も回れるのか
90分でちょっと厳しいです ね、
そうなんですよ、
無理かもしれない ね、はい、そうですね、
で私はどちらかというとこうスタッフとして一応参加しているので、もっと集中して聞きたいし写真も撮りたいんですけど、
なかなか仕事でね、
そうなんですよ、はい、もう少しちょっとこう、ね、中に入ってくださいですとか、皆さんこう触れない、
ね、そういう気配りしないと ね、
はい、そうなんです、うん、ですのでこの地図をもっともう一回回らないとね、まあ、とても満足できないです ね、
そうですね、
できればもう一回先生にも来ていただきたい、ね、いいんですけど ね、
はい、そうですか、じゃあいろんなそのガイドツアーがあって、はい、まあ、皆さんこう抽選で ね、
そうですね、
ラッキーな方は参加できて、はい、貴重なお話が聞けたという、
はいはい、皆さんとっても満足されて帰っていかれたと思います。いい、
ね、全体としてはどれぐらいの方が参加されたんですか、
ね、たくさん、もう本当に全体としてはですね、一応延べ、ね、 延べ一応発表では延べ6万5000人という、
すごい、
はい、まあ、あの1人の方が何箇所行かれたのも、まあ、カウントされているかもしれないんですけど、
それぐらいの、ね、
それにしてもですよね、
すごい数ですね、
はい、すごい数ですね、
注目度が高かったでしょうね、
はい、そうですね、はい、でこの日はもうツアーをしまして、はい、あのややぐったり
25日初日でしたね、これね、
はい、はい、そうなんです、まだ25
日、そうですよね、25日でしたね、
はい、
これね、
はい、そうなんです、
ね、ぐったりと、
まあ、はい、一応あのもうこれで休憩しようと、このあと本当は回るつもりもあったんですけど、
もうさすがに、はい、鈴木さんでも無理、
はい、あとあのいろいろ、まあ、スタッフをしている関係で情報も来まして、うん、もう並びすぎていてちょっ とても難しいですとかね、と、はいはい、そういった情報も得られて、もう今から言ってもダメだろうということで、はい、この日は諦めました。
もう終了と、
明日に備えてちょっと、
うん、はい、早く寝ようと
影響が失うと、
そうですね、
そうですね、
で次の日26日ですね、
はい、はい、で26日、2日目、はい、2日目ですね、はい、この日は神田周辺を回りまして、
うん、
はい、先ほど紹介しましたシンクコーヒー と、うん、と神田ポートビルのあたりに行こうと思ってですね、はい、でまずその前にもう一つ、はい、安井建築設計事務所というのがありますので、うん、はい、こちらに行ってみました、神田エリアの中では一番ここがこうやや遠いといえば遠いの で、ね、まずそこへ行ってから、シンクコーヒーポートビルと、まあ、時間があれば
回ろう、うん、回ろうかなと、
はい、いうふうに思いました、とちょっとあの都合がありまして午前中ぐらいしかあの時間が
取れなかった、
ね、はい、取れなかった、はい、ポートビルまでで午前中までというふうで、はい、あのバーッとこう回ってきましたね、うん、はい、でこの安井建築設計事務所なんですけども、はい、こちらはあのイケフェス大阪でもおなじみの場所で、はい、あとは大阪ガスビルとかの設計建築をされているところなんですね、はい、そちらの東京事務所になります、
で、この、写真
おしゃれ、あ、そうです、おしゃれですよね、ね、
はい、事務所ですね、
そうなんですよ、はい、でこちらは1966年にできた建物を、まあ、もう本当に最近なんですけどもリノベーションされまして、あの皆さんに見ていただこうということで、はい、で今年で会社としては創業100年を迎えるそうなんですね、はい、あのとても歴史ある会社になっています、でこちらはあの、まあ、イケフェス大阪でされているあのこう建物公開をされているということもあって、はい、とてもスムーズにこう、うん、やり方もこんな感じで、
もう段取りもね、
そうですね、はい、こちらですよ、ね、で中も結構広いですので、まあ、皆さんゆったりと見ていただきまして、はい、で割とここスッと見られたので、次はじゃあこの岡田ビール先ほど紹介しました、はい、コーヒーを飲む、昨日は飲んだんですが、はい、その前の日か、はい、に飲んだんですが、この日は普通にあの参加者として見に行きまして、はい、そうです、こちらは1969年の建物で、先ほど申し上げましたようにこう原築ですね、はい、
減らすという、
はい、そうですね、減らすというのはこういうことかというふうに思いましたね、でそこで最高や通風がとてもあのいい感じになったということですね、
明るいし風も入ってくる、
そうなんです、ね、はい、とってもこれそうじゃなかった時を思うとどうだったんだろうってややね、思うぐらいの風ですね、はい、でこの日は6階まで上がることができたので上まで上がって、はい、やや景色を楽しむこともできました、はい、でなんとかもう一個行けそうだったので、ポートビルも、先ほどサウナが、サウナが、ね、ちょっと入れなかったんですけど、
ね、
はい、こちらに行きまして、こちらは1964年の建物で印刷会社の旧社屋を使いまして、今ではサウナとかあと茶室もあったりですね、
茶室もあるんですね、
謎の茶室と言われていて、はい、こちらは公開だけでお茶が飲めたわけではないんですけども、いやいや不思議な感じの、
面白いですね、
はい、いろいろ不思議なものがね、はい、で上には、ね、ほぼ日の学校もありますし ね、はい、とてもあの明るい感じの素敵な建物でしたね、はい、そうなんです、でここまでお昼で、ここからちょっと移動しまして、
移動して、
はい、で今度午後なんですけれども、はい、と午後はまだ行けていないエリアがあったので、はい、そちらへ行ってみようと思いまして回りました、はい、と今度は築地ではなくて、あ、日本橋エリアですね、はい、日本橋エリアなんですね、そうですね、はい、はい、日商館という建物がありまして、こちらはね、あの多くの証券会社が入居しているようなところなんですね、とても大きい建物なんですけれども、元は渋沢栄一、あのこの ね、お札になりますよ ね、
そ、 うですね、
はい、その方の邸宅跡だった
そう、こんな大きかったんですか、
はい、まあ、どの程度、まあ、全部が建物だったのかちょっとあとお庭もだったのかわからないんですけども、はい、
すごい、
もうあの方ね、いろいろ会社をもういくつも ね、 ねされましたのでね、はい、その跡を使って、まあ、日照館という建物になったそうです。う、1928年にできた建物が、まあ、そのまま残っているということですね。でこちらは見に行ったんですけども、はい、ちょっとね列が長かった
あ、たくさん来られてました、
ね、はい、そうなんです、はい、
やっぱり、ね、注目高いですね、
はい、そうですね、で外観だけあの、まあ、まあ見まして、で今度次のところへ移動しよう、はい、でちょっと距離はあるんですけども、はい、もう少しまた北の方に行きまして、江戸屋というところに来ました、はい、この江戸屋というところはこちらも古くて1924年の建物なんですが、うん、ブラシを扱うお店、
ブラシ、
はい、はあ、だそうです、こうハケと言いますかね、はあ、そういったものを扱っているお店、もう個展なんですね、はい、個人営業というか、はい、そういうところなんです。こちらも、ね、人気がありましてですね、とてもたくさんの方が来られていたので、
なんか特徴あるんですか、建物、
建物、はい、これもね、もう江戸屋というこの文字を見ると、うん、もう入りたくなるような、うん、江戸屋とこうよく書いてあるところ分かりますかね、小さく見えますかね、
ちょっとメガネずらした
というわけなんですけど、はい、右側の方はこうブラシと書いてあると思うんですけれども、はい、左側の方に江戸屋というふうに文字があのとっても雰囲気の、
ね、はい、
ある
ね、はい、
ありますよね、うん、そしてこう縦にこう長いラインがこう5つぐらい、6つですか、入っていて、
入ってますね、
窓があると
窓ある、
はいはい、でその下にこうお店の入り口がある、
ね、あるんですね、この下にね、
はい、この雰囲気をやっぱりこう見てみたいと思って行ったんですけれどもね、ちょっと入ることはできなかった
ですね、人気のスポットになってますね、
人気でしたね、離れてるから大丈夫かなと思ったんですけど、ダメでしたね、
みんなやっぱりね
見
たいですね、
はい、みんな来ていましたね、はい、でそこを後にしまして、はい、もう1箇所丸石ビルディングというのがありますので、はい、あのこちらパンフレットまた隣になりますかね、はい、こちらは日本橋仮町というところにありまして、ロマネスク様式ということでもとっても立派な建物なんです、はい、でこれもあの外観を見たら絶対なんだろうこれは入りたいと思うような大きい建物なんですけども、ね、普段はあの貸しビルというか、ね、いろいろなあの事務所入ってますので入れません、うん、ただ今回はあのちらっと入り口のあたりが入れるということで、はい、もうこちらも大人気だったんですけども、ここはあの一応写真が撮れないということだったので、
うん、
まあまあもう見て、
見て
もう
目に焼き付けて、
そう、目に焼き付け心のカメラでみたいな、ね、
匂いとかも全部こう全部もう記憶して、
はい、でそれが済んだ方はもう一応退出ということになりますので、ややね入れたんですよ、
なるほど、
はい、なんとか入れましたので
深呼吸は3回まで、
はい、ちょっとそこまで言われ
たないですか、
でもこれそれいいですね、それ今度あまりに混雑してるから、
ねね、中で匂いとかね、
はい、3回終わったら方
はもう出てくださいね、
はい、もう、はい、終わりましたねみたいな、
もうそこではいストップは
そうです、ね、
記憶に留めて、はい、交代みたいな、
はい、なんとかあのそこは見ることができました、はい、ですので、まあ、この辺りはもう日本橋周辺の、うん、もう街歩きも兼ねながら、まあ、建物も目指すんですけれども、ね、街歩きをしながらとてもあの一回りしてきたかなというふうで、
体力いりますね、この建築祭に参加するにあたっては、ね、
はい、はい、
やはり歩いてですもんね、みんな、ね、
そうですね、はい、まあ、駅に近いところもあるんですけども、うん、そうでないところも結構ありますので、うん、はい、あの
歩いた方が早かったり、
ね、そうです ね、 ね、はい、あの地下鉄が主になるので、その階段上り下りしている間にもう行った方がいいかな、
ね、
みたいな、
ババッとこうね、
ありますよね、
すごいな、
はい、ですから、まあ、やや大阪のイベントの方が、うん、この建物の隣の隣ぐらいにもう見られる建物があるってなっているので、うんうん、その点ではありがたいといえばありがたいかな、
見やすい形に、
そうですね、
まあ、今回1回目初めてということで、ね、
初めてです、
東京建築祭、
はい、そうなんですよ、今回で、ね、2月に開催を決定して、よくもまあこんなにたくさん実現したなと、はい、
そんな短い期間で、
そうなんです、
すごいですね、
私もっと、もう5カ所ぐらいかな、うん、と思っていたら、うん、知らぬ間にね、18箇所ですか
増え
こんなに公開になってしまって、ツアーももういつの間に募集したのというぐらい、はい、
すごいスピード感があったんですね、
そうなんですよ、
ババッと立ち上げて、
はい、ババッと、はい、
まあ、今回は初めてということで、はい、これから2回3回と続いていくんですか、
一応第2回もしたいというふうで、まあ、動きがあるそうですので、うん、はい、また期待をしたいなというふうに思っています、
また次機会があったら、はい、ぜひ参加ね、
はい、ちょっとまだいつ頃なのか、あの 5月あたりなのか他の月なのかもまだ決定してないんですけどね、
う
ん
う
ん、まあ、
これからでしょうね、一旦ね、はい、あの今回踏まえて、はい、いろいろこう検証して、はい、という形なんですよね。
わ、
ね、はい、かりました、はい。ということで、今日のですねぶらり街歩き、はい、東京で開催されました東京建築祭についてね、はい、お話をお聞きしました、次回も楽しみにしております、はい、スタジオに鈴木純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。